ハレルヤ、おはようございます。昨日のガスペルカフェは、たくさんの方がいらっしゃいました。修法にも載せさせていただきましたが、教会関係の方約50名、求道者の方23名、約半数ですね、半数の方が、新しい方々が遠くから近くから来てくださいました。本当に感謝です。そしてコアウルにですね、昨日いらっしゃいました中の古谷豊子さんですね、今日の礼拝にも引き続いて、来ていただきました。古谷豊子さんはもともと大阪の方の教会のクリスチャンですけど、桑名の方の老人ホームに入られて、そして、走り団の近くの明星町というところに老人ホームがあるようですけれども、歩いて教会を訪ねて、いらっしゃいました。これからぜひ来てとおっしゃってます古谷さんを紹介したいと思います。はい、ちょっとお立ちいただけますか。古谷豊子さん、はい、どうもありがとうございました。大阪の玉出教会というところの教会であられるんですけど、老人ホームの関係でこちらに、永住されるということになると思います。どうぞお祈りをよろしくお願いします。で、昨日のゴスペルカフェも若い皆さん、マルベリーの皆さん、ワンダックグレードアップして、賛美はね、一層テクニックもね、ワンダンク上に上がったんじゃないでしょうか。私は音楽何にもできないので、これがなり立てるしかできないんですけど、昨日の賛美も本当に感謝でありました。お招きした大山夫人とお子たち、ふくふくシスターズの皆さんの賛美も良かったと思います。では初めに一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。春もいよいよ暑い夏に向かって移っていきますけれども、このような幸いな礼拝が与えられまして感謝します。九州の熊本、あるいは阿蘇の近くでは大変な激震が襲い、家も潰れ、財産も失い、命も失われた方もおられます。本当にその困難たるや、その試練たるや、いかばかりであるかと思います。神をどうぞ憐れんでくださって、慰めと励ましと力づけを与えてくださるように、それに引き換え私たちはこんな恵まれた、こんな幸いになる生活を送らせてもらっています。神よ、感謝しても感謝しすぎることはありません。どうぞこの礼拝のひととき、あなたが望んでください。お願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日はマルコの福音書の1章の21節から28節までをお読みいたしました。ここ虚心坦懐に、もう何の雑念もね、何にも考えないで、スーッと素直に読んでいきますと、気になる言葉が出てきました。22節、人々はその教えに驚いた、驚いたという言葉です。それからまた27節、人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。この短いテキストの中に2回も驚いた、驚いて互いに論じ合っていった、驚きという言葉が使われているんですね。 私はここをまず素直にね、素直にここを読んで、これはやっぱり何か神様が語ろうとしておられるんじゃないかな。この驚くという言葉は我々にとってですね、メッセージがあるんじゃないかなというふうにまず思いました。あるお翻訳をですね見ておりましたら、22節の方にその教えに非常に驚いたというふうに、訳している聖書もありました。22節の方ですね、非常に驚いた。で、ギリシャ語の辞書、私の持っている辞書を紐解いて、非常に驚いた書いてあって、この新改訳では驚いたと書いてありますよね。別に特に対はありませんけれども、ちょっとやっぱり違うんじゃないかなと思ったんですね。でよくよく辞書を丹念に調べてみましたら、やっぱりここはその教えに非常に驚いた、これがこの聖書が言わんとするところに近いんじゃないかなと思ったんですね。エクスプレッソという言葉を使ってありましたけど、それは辞書を引きますと、ただ驚いた、びっくりした、今日も平野姉妹の証に驚いたっていう証の中にね、何度も使われたんで、あ、そういう使い方もあるなと思いながら今日のテキストを見てね、あ、この驚いたというのはそういう我々が普段ね、びっくりした、驚いたというふうに使う場合の意味よりもっともっと強い強い表現です。で、私の辞書には雷にでも打たれたように驚いた。うわ、もう目白黒してね、雷にでも打たれたようなびっくり仰天、これがイエスが安息日に会場に入って教えられ、人々はその教えに驚いたという、この驚いたはそういう非常な驚嘆した、もうびっくり仰天した、雷でも打たれたような驚きだ、そういう驚きであります。そしてその後のですね、27節の方をご覧ください。人々は皆驚いて互いに論じ合っていた。このここにも驚きがついてあります。この驚きは何なのかなと思って、これも調べてみましたら、サンバオという言葉を使ってありましたけど、これはね、この驚き、27節の方の驚きは、単なる驚きというよりも、清い清い方、聖なる方の前に出て震えおののく、びっくり仰天する、そんなんじゃなくてね、清い清い万物の創造者、清い神の前に出て恐れる、まあ、ちょっと難しい、畏敬するとかね、そういう恐れですね、驚きですね、主を恐れることは知識の始まりであるという旧約聖書の言葉がありますけど、あの畏敬ですね、清い神の前に出て罪深い汚れたこの世のね、汚れ果てたものが清い神の前に出て、主よ私を裁いてくださいと恐れる、そういうような恐れであります。ですから同じ恐れでも、あ、そういうような恐れがあるのかということをここを学びながら、教えられました。ではね、一体人々はその教えに非常に驚いた、雷に打たれたように驚いたというその恐れは 一体何に驚いたんでしょうか。何が原因で、何が元でそんなにびっくり仰天したんでしょうか。これは神様のエス様のその街道に立ってメッセージをされた時のメッセージですね。それが誠に驚くべきものであったので、イエス・キリストの神の権威が大いにその街道に現れたので皆がびっくりしたと、こういうふうなことであります。これはもう普通の驚きを超えた驚きです。私も教会に行くようになりまして、私が教会に行くようになった頃はアメリカ人の宣教師が牧師で伝道している教会でした。ハリー・フリーズンという宣教師の先生でした。私はこの先生から本当に多くのものを教えられ、育てられ、もう天に召されましたけれども、いろんな影響を受けたので本当に尊敬し感謝しております。でもその宣教師ですね、私が集会に初めて出席した頃は、英語と日本語のちゃんぽんなんですよね。なんかもういろんな英語をボンボンボンボン飛び出して、あの言葉は英語のレベルがそれほど高くなかったので、次々とですね、あれ家帰って辞書調べないかなというような、そういうメッセージなんですよね。すごい無敵で、日本語を聞いたらめちゃめちゃお粗末な日本語その教会に私に導かれたんですよね。ところがね、私はそのような教会に導かれたにもかかわらず、その先生の霊的な力、あるいはその先生の人格ね、その先生のインテリジェンスね、もうそういういろんなものがですね、本当に素晴らしかったので、説教はめちゃめちゃもう惨憺たるものでありましたけど、本当に尊敬します。本当にそので、羽鳥明先生がそのキャンプ場に来られたり教会に来て説教なさったりした時ですね、本格的な日本人牧師の整ったね、文法的にもボキャブラリーもね、全然完璧の日の打ちどころのないその説教を聞いたのは、羽鳥明先生の説教を初めて聞いて、あ、これが日本人の説教か、それまで外人の宣教師の本当にブロークンジャパニーズの説教を聞いておったもんですから、ほんまにびっくりではない、うわほんまにびっくりしましたね。でもそのびっくりは、このイエス様のこの教えに驚いた、その驚きとは全然レベルが違うけれども、まあとにかくその説教を聞いて驚いたんですよね。皆さんにもいっぺん羽鳥明先生の説教ね、この言葉に読んで聞かせてあげたい、ね、ほんまにね、国語学者でありましたので、本当に素晴らしい説教でした。説教のお手本のような説教でした。まあそれはちょっと余分ですけれども、このイエス様が街道で語られてその教えに驚いた、一体何を彼らはですね、そんなに驚いたんでしょうか。普通ユダヤ人たちが律法といった場合には、モーセの十戒、あるいは創出レビ民申命記、ペンタテュークといわれるね、創出レビ民申命記、それから預言書イザヤ、エレミアね、ホセア、ヨエアモ、オバ、ヨナミ、ナオム、ハバク、デバ、ハガエ、ゼカリア、マラキ、ね、そういうですね、そういうのをユダヤ人たちは律法として彼らは大事にしておりました。でもユダヤ人が問題だったのは、それらは律法として確かに大事にはしていたけれど、問題はそれらに加えられた口伝律法ね、口で伝えられた、つまりずっと昔から言い伝えられた戒め、しきたり、習慣、儀式、 あるいはそういうようなものをまとめたタルムッドとかね、そういうようなものですね、何百何千の人間が考え出した法則、規則、マニュアル、これらがですね、ユダヤ人のこの時代のユダヤ人の宗教をがんじがらめにしていました。彼ら聖書持ってましたけど、聖書よりもその最後のね、口伝律法と言われる人間が言い伝えしきたり、習慣、マニュアル、儀式、そういうようなものが幅を利かしていたんです。例えばね、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよという実会の7回があります。例えばこの安息日ということについて、彼らは旧約聖書のこの安息日のこの旧約聖書に教えられている安息日の律法よりも、彼らが作り出してそして言い伝えているところの口伝律法ですね、それを大事にしたわけです。安息日とは何か、安息日とは働くことをしない日であると。では働くとは何か、安息日に荷物を運ぶことである。で、荷物とは何か、荷物とは干しイチジクと一個と同じ重さの食物、大きな杯いっぱいに混ぜるだけのお酒、一口に飲み込めるだけの油、目に貼る香薬を濡らすだけの水、主税書の通知書を書くだけの紙、アルファベットの文字二つを書くだけの墨、そしてそれを書くペン、足ですね。彼らはね、こういうものが中心だったんですね。聖書に書いてあるこの律法もないわけではないけど、それよりも今言ったような安息日とは何か、荷物とは何か、そしてそれはこうである。そして彼らは来る日も安息日論争をしていたわけです。安息日にランプをある場所からある場所に移してよいかどうか、仕立て屋が衣に針を縫い付けたままで歩いていいかどうか、女の人が襟染めのピンをして外出したらどうなるか、それから安息日に入れ歯をしてよいかどうか、それから義士ですね、足に義士をしてもよいかどうか、そして外出してもいいかどうか、もう次から次へと規則、また規則、マニュアルがいっぱいあったわけです。それらが何百何千という膨大な口伝律法がありました。で、彼らは街道に来てね、何の話を聞いていたかというと、一般にね、イエス様以外の説教するそういう祭司とか、あるいは街道で説教する人とか、ラビとか言われる人がやってくると、実はそういうものの解釈ね、聖書の言葉じゃなくて聖書の言葉のアプリケーション、ね、適用がどういうことなのかということを開けてもくれても、朝から晩までケンケンガクガクガクガクと論争したと言われてます。でありますから、街道で聖書が紐解かれるよりも、それらは誇りかぶって横に置かれていたんですよね。そこへイエス様がね、カペナウムの街道にお出になったわけです。そしてイエス様はそういう口伝律法、何々は 何百何千というタルムッドと言われるですね、そういうようなものはイエス様は見向きもしないで、実は聖書そのものをストレートに使ってお語りになったんですよ。今日 マタイの福音書のね、ちょっとマタイの福音書のちょっと5章をご覧ください。マタイの福音書の5章。講読文で5章の17節。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、はい、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されますと言って、ずっと殺してはならないから、勧誘してはならないから、誓いに関しては、あるいはそのとかいろんなことが旧約聖書の中に書かれている言葉をストレートに引用して語られたことが、このマタイの福音書に書いてあります。多分イエス様はこのカペナウムの街道でこれと同じように聖書の言葉をストレートに語られたんですよね。でありますから、街道に集まったそのユダヤ人たちはびっくり仰天。今までは安息日論争とか、なんか自分たちで勝手に決めた、人間が決めたそういうしきたり習慣、言い伝え、儀式習慣ね、そういうようなものばっかり聞いていたのに、エス様はそんなものには見抜きもしないで神の言葉をストレートに語られたんです。でありますから、このマタイの福音書に、私が来たのは預言者を廃、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにだろう、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。イエス様がここではっきり言われたことは、そのような不全の言い伝え、安息日の決めだとか、いろんな法の清めの儀式だとか、いろんなことが書いてあるけれども、そんなものは全然見もしないで神様の言葉を尊重されたわけです。神の言葉を書かれた。宗教改革以来、プロテスタントの教会において、どこの教会においても聖書が引用されます。聖書から解き明かしがあります。それはイエス様がこのマルコの福音書で語られたあのスタイル、みんなはびっくり仰天した、あのイエス様がなされたその教えが、宗教改革者マルチン・ルターの宗教改革の伝統もあり、そして今日までですね、まず聖書の言葉が人間の解釈じゃない、人間の言い伝えじゃない、人間の言葉じゃない、神様の言葉なんだということがここに打ち立てられているわけであります。ですからこのマルコの福音書でですね、もったいマルコの福音書に書いていただいて、マルコの福音書の一章それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に会場に入って教えられた。人々はその教えに非常に驚いたんですよ。メッセージの内容が違うか、全然違うので、イエス様は聖書の言葉からストレートに語られた。びっくり仰天でありました。私も本当にこのイエス様の、この教えられたその原則ですね、あ、そうか、やっぱり、自分で考えた人間的な話じゃなくて、神様の言葉をストレートに、水増ししないで語らないといけないなということを改めて、ここから教えられます。これが一つ。そしてもう一つは、23節からです。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人々がいて叫んでいた。 ナザレの人イエス、一体私何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広がった。皆さんはこのところをお読みになって、どのようにお感じになるでしょうか。なんだ、迷信深いことが書いてあるな。古臭い科学の、現代の科学の時代にはとても合いそうにない、なんか変なことが書いてあるなと、そんなふうにお思いになるでしょうか。私はいっぺんね、現代文明という今科学というか、そういう時代の洗礼を受けてきた我々は、まあなんかここを読んでそういうような考えにならないわけでもないですよね。一見なんだ古い話だな、なんか馬鹿されそうな話だなというふうに考えなくもないです。でも皆さんね、よく考えてくださいね。これ今から2000年前の出来事です。2000年前ですよ。昨日今日のね、その辺のところで起こった出来事、2000年前です。それを覚えてください。私が育ちました兵庫県の田舎の村ではですね、私の家2軒上に、立派なお家がありました。古い昔は多分立派な生活をされたんじゃないかなというような、古い家がありました。そこに、一人息子がいました。その息子は時々ね、高台にあるんですね。村人が見下ろせる高台なんで、その高台にやってきて、もう真っ裸でふんどし一本で現れて、ちょっと微妙な話ですけど、そして、おお、村中の人よ、ね、お前ら、わしは天皇陛下だ、わしの言うことを聞け、1週間に1回か、10日に1回か、月1回か、必ずその高いところの現れてね、そうして四股踏んで、そして我々村人に向かって、説教をするわけですよね。おもろおっちゃんおるなと思って、子供のとこ、思ってたんですけど、今考えたら私の小学生、ね、小学生の時代ですから、もう古い昔の話ですよね、70年以上昔の話ですけど、70年昔でも私の村ではそんなおじさんがいてね、村中の人に説教してたわけですよ。変なうちやなと思いましたけど、2000年前です。2000年前にここに、汚れた霊に疲れた人がいて叫んで、わしは天皇陛下だ、まあ、あの類だったのかもしれませんね。汚れた霊に疲れた人がいて、ナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。今から70年前の私の少年時代だってすごいきつねはたぬきがバカすというようなレベルの低い生活です。でも2000年前です。2000年前にこれ迷信深いな、アホやなバカやなとは言わないでください。これが現実だったんですよね。これが現実です。我々のご先祖様もおそらく2000年、まあ2000、日本で2000年前言うと我々どんな生活してたか分かりませんけど、そんなね、2000年前のユダヤ人は誠に迷信深い、誠にレベルの低い生活をしていたわけです。 汚れた霊と書いてありますが、おそらくサタンとか悪霊とか悪魔の強い支配にあったのではないかと思われる。大声でわめいたと書いてある。私の少年時代のあのおじさんも大声で わめいてました。なのここ読んでですね、私は別に不思議と思わないんですよね。そういう迷信とか悪霊というんでしょうか、汚れた霊に支配されている現代の我々は、あ、アホやな、バカやな、新約聖書の時代のユダヤ人なんと愚かよ、こうやって笑います。これが現実です。そしてね、私もう一つ、我々の住んでる今の時代どうです。新聞やテレビやマスコミで報道される次から次へと起こる痛ましい事件、汚れた事件、信じられないような犯罪、殺人事件、誘拐事件、今我々はこのレベルの高いでしょうか。この文明世界の中に住んでいるにもかかわるね、我々のこの周り、我々日本人のこの社会の中で行われている出来事は、この聖書の時代のこの時代の出来事にそんなにレベル高くはないです。同じだと思います。私たちの語っている言葉、私たちの語っているその罪、私たちのですね、その何て言うんでしょうかね、悪魔っていうか悪霊に支配されたその人間の心ですね。いや、私たちだってことによったら誘惑されてどんな犯罪を起こすかわからないような愚かなものだと思うんですよね。でありますから、私はこの箇所を学びながら、イエス様がなされたこの行為は決して決して迷信深い何かそのことを癒すね、技をされたんじゃなくて、イエス様もやむにやまれぬ愛の行為だったと思うんです。で、私はこの学び、これからまたマルコの福音書にいろんな奇跡物語、いろんな病が癒される物語が出てまいります。で、私はいくつかのポイントをですね、皆さんにまず与えたいと思います。まず第一、この物語はね、単なる不思議な悪霊物語ではありません、ね、単なる不思議な出来事ではありません。世間によくあるね、この方角が悪いとか、この場所が悪いとか、こういうものをしないから、拝まないからで、お金払いなさいとかいうようなね、そういう類の迷信深いものではありません。これが第一。それからまたイエス様はね、次々これから癒しの奇跡とかいろいろ出てきますけど、イエス様は自然の法則を破ることによって、どうだ俺は自然を破ったぞというような、そういうような態度はみじんもありません。仮に自然の法則に介入されることがあったとしても、自然の法則を破ることがどうだ素晴らしいだろうというような考えはもうみじんもありません。それから3番目にね、25節ちょっとご覧ください。25節、マルコの福音書を一緒に。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出ていけ、黙れ、この人から出ていけ。それから、34節、これは 今日のテキストにはありませんけど、イエスは様々な病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。44節。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの供え物としなさい。そうでしょう皆さん。イエス様はこのような奇跡を行われましたけど、それを言い広めたらダメだよ。私がその奇跡の技を成したからといって、さあ皆さんいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいと言ってですね、人集めをするようなことはダメですよ。こう言ってですね、イエス様は、自分の成した奇跡がもの珍しくみんなにね噂の類になるようなことは断じてお断りになりました。そしてね、イエス様の奇跡はもうやむにやまれる。ここでイエス様が奇跡をしなかったらもうイエス様は神ではない、神から扱わされたお方ではない、そういうようなね、どうしてもその時奇跡が起こらなかったらイエス・キリストは本当の神ではないと、そのように言われそうな場合は絶対奇跡が行われました。でも噂の類でみんな面白おかしい材料になるような場合には断じて奇跡は行われませんでした。でありますから、イエス様の奇跡は動機はね、愛です。イエス様も愛、もうこれはかわいそうだ、これはなんとかしてあげな、かわいそうだ、そういう場合のみ自然法則を超越するような超自然の奇跡が行われました。私はだから先ほど申し上げたような原則ですね、それはこれからマルコの福音書のどんな物語、どんなストーリーがあったとしても、このような原則をですね当てはめて考えてみる必要があると思うんですよね。でヨハネ第一の手紙の3章8節、ヨハネ、新約聖書のずっと後のヤコブ、ペテロ、ヨハネ、ユダですから、最後の最後ですね、黙示録のちょっと前ですね、ヨハネ第一の手紙の3章8節、ヨハネ第一の手紙の3章8節、罪の内を歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子キリストが現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。神の子が現れたのは悪魔の技を打ち壊すためです。皆さんどうでしょうか。マルコの福音書で驚いた、本当にびっくり仰天したと、その後汚れた霊に悪魔や悪霊に支配されているこのかわいそうな人を出て行け、黙れ出て行けと言って追い出されたんですね。このような技をイエス・キリスト様がなされました。で私たちは今この物語をなんか古い昔の迷信物語のように考えてはいけません。我々の住んでいた大地、迷信にもう取り囲まれたような悪と悪霊と サタンがひっかき回してる中に生きてるんですよね。でありますから、どうぞこのマルコの福音書をそう思いながら神の技を本当に期待したいと思います。一言お願いします。愛する天のお父様、感謝します。カペナウムの街道でイエス・キリストが語られた時に、人々はまるで雷にでも打たれたように目を白黒させてびっくりした。あまりにも当時の人々の説教や宗教生活がめちゃくちゃだったからです。イエス様はもう一遍神様の言葉の原点に帰り、導いてくださいました。悪魔の技をこう打ち破ってくださいました。どうぞ帰ってください。感謝します。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。